弘法伊万里第754号2016年12月号です。透き通った空の青、野山を鮮やかに彩っていた紅葉が葉を落とし、風にカラカラと舞っています。師走、周りが初冬の佇まいになってきました。皆様お変わりございませんか。11月15日の交流会では和気あいあいの楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。今月の表紙、10月22日有田町に公務でお見えになった眞子内親王殿下が大川内山の窯元を視察されました。伝統工芸士の下絵付けの作業を興味深い様子でご覧になられ、とても細かい作業ですねとお声をかけられていました。その時の様子が掲載されています。今月の主な内容、特集伊万里に移住しよう、インフォメーション伊万里、教育と文化、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、子ども話し方大会となっています。
特集伊万里に移住しよう、伊万里市移住・定住促進事業。今日本は急速に少子高齢化が進み、人口が減少しています。また特に地方では都市部への流出による人口の減少が問題となっており、伊万里市も例外ではありません。市ではさまざまな施策が取られています。今回はその中でも移住・定住の取り組みにスポットを当て、伊万里へ移住したいと思ってもらえるような魅力ある町にするために、私たちに何ができるのかを考えます。このままでは伊万里市が危ない。人口の推移と現状、昭和29年に2町7ヶ村が合併して誕生した伊万里市、炭鉱の町として栄え、30年の人口は約8万2000人でした。しかし国のエネルギー政策の転換に伴う炭鉱の相次ぐ閉山により、45年には約6万2000人まで急激に減少、昨年は5万5000人となっています。この減少傾向は今後も続くことが推測されます。また昨年は死亡数が出生数を上回り、225人の自然減となっています。また転出が転入を上回り、289人の社会減となっています。人口が減るとどうなる？労働人口の減少や消費の縮小による経済活動の低下、地域を構成する若者の減少による地域コミュニティの衰退、税収減によるインフラ整備の遅れや住民サービスの低下が起こり、地域が維持できなくなります。このような状態にならないように、将来を見据えたさまざまな取り組みが重要となります。市は昨年10月に市人口ビジョンと市町人仕事創生総合戦略を策定しました。4つの基本目標と施策、1、産業振興により活気あふれる町をつくる、地域産業の競争力強化、2、地域資源を生かし行きたい町をつくる、観光分野での交流人口の拡大、移住など定住対策の推進、高等教育機関との連携、3、市民みんなで子育てしやすい町をつくる、妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援、男女共同参画社会の構築、4、時代に合った都市づくりに安心で住みたい町をつくる、医療体制の確保、ふるさとづくりの推進、住民が地域防災の担い手となる環境の確保、地域連携による経済・生活圏の形成、地域における身近な移動手段の確保。 伊万里を知ることが第一歩。移住・定住の取り組みは、まず伊万里のことを知ってもらうことから始まります。プロモーション事業の実施や移住体験住宅の提供、住まい情報の提供を行うことで知ることをサポートします。せっかく伊万里を気に入っても、住まいをどうするか、仕事をどう見つけるかなどの問題が立ちはだかります。そんな人を後押し、地域に馴染んでいくための体制づくりを進めます。移住する人に対し、経費の一部を支援し、移住・定住奨励金制度を開始します。申請の開始は来年1月からです。対象は申請者または配偶者のいずれかが40歳未満の世帯など。マイホーム購入奨励金、空き家リフォーム奨励金、賃貸住宅入居奨励金があります。それぞれに限度額があります。人口減少や高齢化が進む中、活力ある地域を作っていくため、地域おこし協力隊の隊員を募集します。対象は20歳以上40歳未満です。活動内容は移住・定住などに関わる支援活動、身分は非常勤嘱託職員で、任期は来年4月1日から1年更新で最長3年まで再任可能です。報酬は社会保険料本人負担分を含み月額17万円。募集人数は2人。募集期限は12月26日月曜。地域おこし協力隊として働きながら企業の準備や仕事探しもできます。私たちができることとして、移住者を温かく迎え入れる体制を作ることが大切です。よそ者扱いにするのではなく、早く地域に馴染んでもらえるよう必要なサポートをしましょう。また伊万里は何もなかではなく、あれもあるこれもあると良いところを見つけることも重要です。伊万里の当たり前が他の地域ではそうではなく、とても魅力的なのかもしれません。私たち市民が伊万里の魅力を再発見し、どんどん発信していきませんか。ここで移住者に聞いてみます。2年前に福岡市から移住し、新天町に伊川歯科を開業。6歳の子供と3人暮らしの伊川のりみちさん、ゆきこさん夫妻は、町並みがとてもきれいで歴史を感じる、実際に住んでみて生活に必要なものは一通り揃っており、子育てもしやすい、山、川、海もある町は意外と少なく、地域の祭りなどイベントもたくさんあり、休日も楽しく過ごしています。福岡市からも思っていたより近く、程よいスローライフが送れる町です。今ではすっかり伊万里門、行政と市民が一体となった取り組みを進めている政策経営部移住・定住・婚活応援課の課長宅島勲さんは、主なターゲットは20代から30代の若者や子育て世代及び市内へ通勤する市外居住者です。市外から移住者を呼び込むために、伊万里市の魅力を全国に向けて情報発信し、効果的に PR することが重要です。市のまちづくりの理念は、住みたい町伊万里、行きたい町伊万里。伊万里市の良さを情報発信し PR していただくようお願いしますと話されました。お尋ねしたいことは、移住・定住・婚活応援課移住・定住推進係、電話 23-2172 へご相談ください。
インフォメーション伊万里です。秋の叙勲受章、叙勲旭日小綬章、大坪町の締野秀夫さん元県議会議員、旭日総工賞 松浦町の島田宿務さん、元市議会議員、瑞宝総工商南畑町の井出富和さん、元特定郵便局長、立花町の馬場崎光郎さん、元公立小学校長、瑞宝炭鉱商大川町の丸尾昇さん、元市消防団分団長、危険業務従事者助訓、瑞宝総工商大坪町の安倍晋三さん、元海上保安官、瑞宝炭鉱商木津町の石田清さん、元市消防司令長、受賞された皆さん、おめでとうございます。山城町の松永光三さんが緑の少年団育成功労賞を受賞されました。松永さんは平成14年山城緑の少年団が発足した当時から団長を務めるとともに、18年から県緑の少年団連絡協議会会長に就任、団員の緑化美化活動などの指導や育成に取り組んできました。11月14日市役所で伊万里市教育委員会表彰があり、今回は5人と1団体が受賞しました。図書館総合展のフォーラムであるライブラリーオブザイヤー2016で、伊万里市民図書館と図書館友の会の図書館フレンズ伊万里がライブラリアンシップ賞を受賞しました。これは市民図書館がその設置建設の過程から市民参画により作られ運営されているなど、市民との共同のもと20年間にわたり市民と共に優れた図書館運営とサービスを提供したことが評価されたものです。お知らせします。高額医療・高額介護合算療養費制度、これは医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、各医療保険の世帯ごとに1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合にその超えた金額を支給するものです。対象者には来年3月までにお知らせします。お知らせが届いたら早めに長寿社会課で申請してください。2年を過ぎると申請できません。国民健康保険後期高齢者医療制度に加入の人、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153、 それ以外の医療保険に加入の人は長寿社会課介護給付係、電話 23-2154 にお尋ねください。12月18日日曜に実施する市防災訓練で、訓練用の緊急速報メールを市内の携帯電話に配信します。時間帯は午前8時ごろ、ただし機種によってはサービスを利用できない場合があります。問い合わせ先、防災機器管理課防災機器管理係、電話 23-2130。 考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心。12月4日から10日は人権週間です。この機会に自分に何ができるのか考えてみましょう。人権問題にはどのようなものがあるのでしょうか。平成28年度啓発活動年間協調事項は、女性や子どもの人権を守ろう、高齢者の人権を守ろう、障害を理由とする偏見や差別をなくそうなど17項目です。市ではさまざまな人権問題の解決に向け、地域や団体における研修講座の開催など人権・同和教育を積極的に進めています。高校生と一緒に人権について考えるハートフルフォーラム2016 in 伊万里が12月9日金曜1時20分から市民センター文化ホールで開かれます。内容は伊万里農林高校生徒による人権に関する意見発表、人権講演、人権コンサートなどです。入場料は無料です。啓発活動としては小中学生の人権・童話教育の作品が12月5日から22日まで市役所市民ロビーや図書館で展示されます。人権相談・ 来所相談受付は市役所市民相談コーナーで、毎月第1、第3火曜10時から正午まで。電話相談受付は月曜から金曜8時半から5時15分まで。みんなの人権110番電話0570-003-110。相談は無料で、秘密は固く守られます。詳しいことは人権童話対策課、人権童話対策係、電話 23-2190 へお尋ねください。育児休業法、介護休業法などが改正されました。妊娠・出産・育児期や家族の介護が必要な時期に、男女ともに仕事を辞めることなく働き続けることができるよう、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などが改正されました。来年1月1日から施行されます。制度の見直しなど詳しいことは企業誘致商工振興課、商工振興係、電話 23-2184 へお尋ねください。冬の交通安全県民運動が12月13日から22日まで行われます。11月16日現在の市内の交通事故発生状況、人身事故374件、前年同期8件の減、死者1人、3人の減、怪我をした人509人、10人の減。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 28年分の確定申告からマイナンバーの記載が必要になります。問い合わせ先、伊万里税務署、電話 23-3149。 減らそうゴミ、生かそう資源、リサイクルサンデーに積極的に取り組みましょう。平成27年度の市のリサイクル率は 13% で、国の 20.6% や県の 18.7% ともに26年度統計を大きく下回っています。リサイクル率を上げるためには、市民一人一人がしっかりとゴミを分別し、リサイクルできるものはリサイクルをして、捨てるゴミを減らす必要があります。リサイクル率とは、ゴミの総排出量に占める資源回収量の割合のことです。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 中国大連市公務研修生李 A さんリポート、その1。今里の皆さん、こんにちは。今回第18期公務研修生として1年間研修をさせていただきます。現在36歳、夫と娘の3人家族です。10月5日に伊万里市に来て、早速伊万里秋祭りに参加、いろいろな体験ができて嬉しく思っています。これから1年間真面目に研修に取り組み、伊万里市のいいところを探していきたいと思っています。皆さん、どうぞよろしくお願いします。市長雑感、伊万里市長塚部義和、池田照夫さん。花にも早咲き遅咲きがあるように、人間にもそれが言えると思います。南畑町出身の演歌歌手池田照夫さんは、若い頃から民謡をたしなまれ、その歌声は誰もが認める実力者。各地の民謡大会では幾度となく優勝するなど、将来を嘱望される歌手でした。ある温泉地で開催された民謡大会終了後に、浴場で一人歌っていた時のこと。その大会の審査員だった作曲家の水森秀夫さんが、たまたまそこに居合わせていました。浴場に響くその歌声に聞き惚れた水森さんに声をかけられたのが、デビューのきっかけでした。この運命の出会いから時が流れ、先日市民会館でデビュー10周年チャリティーコンサートを開催され、観客からの募金を熊本支援にと贈呈されました。氷川きよしさんをはじめ、多くの歌手を育て、ヒット曲を連発される水森さんの作曲で、プロ歌手としては遅く、当時54歳でメジャーデビューされました。しかし、持ち前の高音と 民謡で鍛え上げられた声量でヒット曲を次々と連発。今では全国に多くのファンがおられます。またテレビラジオ出演やコンサート活動も精力的にこなされ、市観光大使第一号として本市を全国津々浦々に売り込んでいただいています。人生は運不運と隣り合わせと言われますが、運を引き寄せるには普段からの努力があってこそではないかと思います。最近のヒット曲両家両縁晴れ晴れとにも見られるように、60歳代に入ってますます進化されている池田演歌。次なる願いは NHK 紅白歌合戦出場です。水森さんも言われていましたが、60歳代で紅白初出場というのは話題性もあり、シニア世代を元気にしてくれると思います。何よりも今咲き誇る大輪の花を多くの人に見てもらうのは伊万里の人の夢でもあります。紅白歌合戦が流れる中、今年も閉じようとしています。視聴雑感でした。
教育と文化です。4月19日に実施された平成28年度全国学力学習状況調査の結果が文部科学省から発表されました。調査結果については市内の各小中学校で分析し、課題を明らかにして具体的な対応策を考え、全職員の共通理解の下で実践に移しています。調査結果1、学力調査。小学校6年生、伊万里市は算数 A が全国平均県平均と同程度で、その他は下回っています。領域別では、国語は書くことが、算数は数と計算がそれぞれ全国県平均を上回っていますが、算数は数量関係に大きな課題がありました。中学校3年生、すべての教科区分で全国平均県平均を下回っています。領域別では、国語は書くこと読むことに、数学は関数資料の活用に、それぞれ大きな課題がありました。2、生活意識調査。小学校良好だった項目、家の手伝いをしている、地域の行事に参加している、授業でわからないことはその場で先生に聞いている。課題があった項目、朝食を毎日食べていない、毎日の就寝起床時刻が決まっていない、自分には良いところがあると思っていない、塾を含む家庭での勉強時間が少ない。中学校良好だった項目、朝食を毎日食べている、毎日同じくらいの時刻に起きている、将来の夢や目標を持っている。課題があった項目、地域社会でボランティア活動に参加していない、学校の規則を守っていない、自分には良いところがあると思っていない、塾を含む家庭での勉強時間が少ない。3、今後も市として力を入れていくこと、周囲の人に大切にされ認められているという実感を持たせる、具体的な目標や将来のことを考えさせる、できたという達成感を多く体験させることで自信をつけさせるなどです。以上、問い合わせ先学校教育課学校教育係、電話 23-3185。 伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。自己肯定感という言葉を聞いたことがありますか？これは自分は大切な存在で周囲から必要とされているというように、自分で自分の存在意義を認めることです。自己肯定感があると自分の言動に自信があるので、何事にも挑戦したり、心に余裕があるので誰にでも優しくしたりすることができ、人間関係が良好になると言われています。しかし25年度の内閣府の
我が国と諸外国の若者の意識に関する調査で、私は自分自身に満足していると回答した人の割合は、アメリカが 86%、 イギリスが 83%、 日本が 46% となっており、日本が最も低くなっています。文部科学省によると、乳児期は十分な自己の発揮と他の人に認められることによる自己肯定感の獲得が、小学校高学年はこの育成が重視すべき課題であるとしています。また、0歳から6歳で土台形成されるため、この期間の親の接し方が大きく影響するとも言われています。子供と接するときは、あなたが大好き、あなたがいるから幸せという気持ちをしっかり伝え、子供の自分は愛されている、必要な人間だという自己肯定感を育てましょう。それが自分も大切、他の人も大切という人を思いやる心を育てることにつながると思います。11月11日、市で初めてとなる異性地区高校生市議会が市議会本会議場で開催されました。これは選挙権年齢が18歳以上に引き下げられたことから、政治や選挙に関心を持ってもらおうと伊万里西ロータリークラブが企画したものです。6つの高校から各代表4人が議員となり質問をしました。内容は、中心市街地の活性化や災害時の福祉避難所の整備といった市の課題に対する提案など多岐にわたり、塚部市長や森教育長など執行部は通常の市議会さながらに一つ一つ真剣に答弁しました。郷土の文化財、腰岳と黒曜石シリーズその9、腰岳を見直す、腰岳山黒曜石の一時貯蔵場所化。市内には腰岳の黒曜石に関係する遺跡が数多くあります。その中には、黒曜石の原石や石器を作り出す前の原石に近い状態のものが数多くまとまっている集積遺構が確認されたものがあります。大坪町の馬戻し遺跡は縄文時代後期の遺跡で、腰岳から約 3.5 キロ離れています。39点の黒曜石の塊が出土し、総重量は約7キロありました。黒曜石の擦れた状態や形状などから、腰岳の黒曜石原石の採取場所で一定の大きさに整えられ、袋状の入れ物に入れて運搬され、この場所に集められたと推測しています。問い合わせ先、障害学習課文化財係、電話 23-3186。 変わってみんなの広場です。10月22日と23日、市街地で伊万里秋祭り2016がありました。今年は悪天候で多くの催しが中止され、一部の開催となりました。伊万里神社御神幸祭伊万里トンテントンでは、模擬合戦や川落としが行われ、大迫力の合戦に観客は歓声を上げていました。10月29日 JA 伊万里本所で微生物活性酵素マイエンザの開発者曽我部義明さんの講演会がありました。これは納豆やヨーグルトなどの食品を材料に誰でも手軽に作ることができ、環境浄化や日常の掃除などさまざまな用途に使われており、伊万里農林高校の生徒によるマイエンザを使った農作物の栽培実験などの発表も行われました。10月30日市民センターでボランティア祭りがありました。ボランティア活動への理解と参加促進を目指して、市ボランティア連絡協議会などが開催したものです。ふれあい屋台やバザー、福祉ボランティア体験コーナーなどが設けられ、参加した約2000人は楽しみながら交流を深めていました。 10月30日から11月27日伊万里市歴史民俗資料館で市民所蔵品展伊万里古陶磁研究会の歩みがありました。11月6日市民センターで市文化祭合同芸能発表会があり、文化ホールで19団体が民舞やお琴、ダンスなどを披露し、大きな拍手が送られていました。同じく11月6日大川町コミュニティセンター周辺でやってみうだ2016 in 大川町が開催されました。11月9日伊万里鍋島焼協同組合による献上の儀が佐賀城本丸歴史館で行われ、山口義則知事に手記色鍋島外谷ボタン花散らし兵士が献上されました。
ほがらかページです。10月27日障害学習センターで観光おもてなし講座があり、日本航空株式会社の職員3人が観光客の満足度向上のポイントなどを紹介しました。11月3日と5日大川内山で子ども観光ガイドの実践があり、児童8人が観光客に大川内山の魅力を伝えました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた3人の高齢者を10月28日と11月4日に塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。山城町の山浦徳江さんは、若い頃は米や麦、みかんを作っていて料理が得意、週に数回通っているデイサービスでは周りをにぎわすという人気者、長生きの秘訣は常に周りへの感謝の気持ちを持つこと。同じく山城町の川島美智さんは、若い頃野菜を作り、祭りなどがあると夫婦でおこしを作って売りに行っていたそうです。今も日課は草むしり、長生きの秘訣は何でも食べること。南畑町松本静さんは、長年農業に励まれ自ら牛を使って田を耕されていたとか。長生きの秘訣は農作業のおかげで体が丈夫なことです。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、伊万里保育園の食育活動を紹介します。6月年長年中の子どもたちが地域のおばあちゃんたちから丁寧に教えてもらい、畑に芋苗の植え付けをしました。10月には芋掘りをし、焼き芋会をしました。子どもたちは自給自足の大変さと楽しみに触れる体験ができました。これからも作ってくれた人への感謝の気持ちを持てるような食育活動に取り組んでいきたいと思います。食育のワンポイント、さつまいもは皮ごと食べよう。さつまいもには豊富な植物繊維があるので便秘解消というイメージがありますが、他にもたくさんの効果があります。腸をきれいにして大腸がんを予防する効果や、ビタミン C が多く含まれているので皮膚や血管の老化を防ぐ効果、さらにビタミン B 群はエネルギー代謝がいいのでダイエット効果が期待できます。これらの栄養素は皮に多く含まれているため、皮も食べるとさらに効果的です。我が家のアルバム、上野山の土田直行さん、智子さんの次男ハルト君、6歳6ヶ月。僕はとっても負けず嫌いで、よく戦いごっこや鬼ごっこをしているんだ。最近はお手紙を書いたり、ぬる湯にも夢中。好きな食べ物はスイカとメロンと白ご飯。いっぱい食べて大きくなりたいな。お母さんから一言。友達がたくさんの春。小学生になったらもっと友達ができるね。元気に楽しく心も体も大きく育ちますように。伊万里のヤングウォーカー、株式会社太陽チャイルドハート伊万里にお勤めで、境町にお住まいの
種本光弘さん32歳。仕事は子どもたちの遊びや勉強をサポートする仕事です。大変なことは適切な支援や関わり方を勉強することです。心がけていることは子どもたちといろいろなことにチャレンジすること。目標は子どもたちのできないをできるに変えることです。自己 PR は正直だけが取り柄です。趣味は魚釣り、野球。市民への一言、子どものことで悩みなどがありましたら一度見学に来てください。スポーツです。第11回夢岬クロスカントリー大会が10月23日伊万里ファミリーパークでありました。10月29日から11月3日まで国見台野球場で市長旗争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が開催され、慶徳高校が優勝しました。第4回日陽の里伊万里ラージボール卓球大会が11月3日国見台体育館でありました。11月6日山城東小学校でボールの壁当てができるベースボールの贈呈式がありました。これは野球に親しむ子どもや地域を育むため、一般社団法人日本野球機構が NPB 未来の侍プロジェクト事業として送ったもので、全国で27番目、佐賀県では唯一の設置となりました。第20回市民スローピッチソフトボール選手権大会が11月20日、伊万里湾大橋球技場でありました。11月20日、国見台野球場で東京ヤクルトスワローズ野球教室が開催されました。市内の少年野球9チームから139人が参加し、プロ野球選手の立山翔平投手、三輪正義内野手、伊野卓捕手の3人が指導しました。12月の市民スポーツ、11日日曜、東西松浦駅伝大会予選会が10時から国見台陸上競技場で、18日日曜、会長杯争奪バドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、24日土曜と25日日曜、近県高校生バスケットボール大会が9時から伊万里農林高校ほかであります。町民スポーツ、11日日曜、畑津町親子卓球大会が8時から聖霊中学校で、畑津町内一周子ども駅伝大会が8時から、二里町民卓球大会が8時30分から国見中学校で、18日日曜、JA 伊万里フルーツの里ロードレース大会が8時30分から伊万里ふるさと村周辺で、1月1日祝日、牧島地区新春歩行会が8時から、東山城町新春走ろう歩行会が8時からそれぞれ予定されています。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。年末年始はお休みします。12月29日から1月3日市役所の一般業務は休業します。ただし出生や死亡、婚姻などの戸籍の届け出は当直室で受け付けます。施設、市民図書館は28日から1月3日まで、市民センターと市民会館、そして国見台公園は29日から1月3日まで、佐賀西部クリーンセンターは1月1日から3日まで。なお年末は大変混雑します。ゴミの持ち込みはお早めに願います。業務、死尿の汲み取りは12月30日から1月3日まで、ゴミの収集は1月1日から3日まで、期間中は集積所にゴミを出さないでください。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 犬の捕獲と猫の 引き取りなど。犬猫の引き取りと犬の捕獲は28日から1月3日まで。問い合わせ先、伊万里保健所福祉事務所、電話 23-2101。 以上、年末年始のお休みです。臨時福祉給付金などの支給対象者には9月に市から申請書を送付しています。申請期限を過ぎると給付金は支給されません。必ず28日までに申請してください。問い合わせ先、福祉課福祉総務係、電話 23-1133。 水道の冬支度。凍結を防ぐには、水道管に保温チューブや布、縄を巻き、その上をビニールテープなどで保護する。古くなった保温チューブは取り替えましょう。凍って水が出ないとき、水道管にタオルか布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけてください。水道管が破裂したときはすぐに連絡してください。伊万里市観光事協同組合、電話 22-5333 です。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは21日水曜10時から、お誕生会は14日10時半から、いずれも子育て支援センターポッポであります。申し込みが必要です。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 確定申告の際に添付が必要な国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付証明書を1月下旬に納付者に送付します。問い合わせ先、税務課収納対策室、電話 23-2152。 空き家対策を推進するため、市内全域で業者が調査しますので、ご協力をお願いします。調査期間は来年3月まで。委託業者は株式会社パスコ。調査員は身分証を携行しています。問い合わせ先、土木管理課公園空き家対策係、電話 23-2484。 水道事業に対する現状と将来への要望などについてアンケート調査を行います。対象は無作為に抽出した4000人。問い合わせ先、水道部管理課管理係、電話 23-5490。 学校生産物直売旬の駅農林が15日11時半からあります。なお、なくなり次第終了します。問い合わせ先、伊万里農林高校、電話 23-4138。 パブリックコメントの結果、市交通安全対策会議では、市内における陸上交通の安全に関する第10次伊万里市交通安全計画を策定しました。なお、本計画に対するパブリックコメントを行いましたが、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。暖房するときはカーテンを閉めましょう。床まで届くカーテンを併用すると、窓で冷やされた空気が床を張ってきて寒いと感じるのを防ぐことができます。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。ミニクリスマスツリーとミニ門松作りの参加者を募集します。17日土曜と18日日曜、ピノキオの湯であります。参加料は600円。募集は10日から。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398。 婚活イベント、20代30代限定ハウステンボスのクリスマス&ホテルディナーが18日日曜にあります。参加料は3500円。 ディナー代と保険料です。募集期限は12日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 カルチャー講座、男の料理教室があります。場所は市民センター。受講料は4000円、別途材料費として5000円が必要です。募集期限は1月6日。問い合わせ先、市民センター、電話 22-3911。 県後期高齢者医療公益連合では、マイナンバー制度の導入に伴い27年7月に特定個人情報保護評価書を公表しました。詳しくは佐賀県後期高齢者医療公益連合、電話 0952-64-8476 へお尋ねください。住宅を建てる予定やリフォームを考えている人を対象に、家づくりセミナーと木の家見学会が18日にあります。募集期限は12日。問い合わせ先、佐賀西部流域森林林業活性化センター、電話 0955-73-9348。 就活マナー講座がハローワーク伊万里であります。13日です。問い合わせ先、ジョブカフェ佐賀、電話 0952-271870。 12月の行事予定、市民センターウィンターコンサート2016、10日土曜2時半から。市教育研究大会、26日月曜1時半から。市民会館伊万里商業高等学校ブラスバンド部定期演奏会が24日土曜2時から。市民図書館クリスマスお話し会が図書館ホールで17日土曜2時半から。名画上映会図書館ホールで18日日曜2時半から。子どもミニ上映会上り釜のお部屋で18日日曜2時半から。12月の休館日、12日、19日、26日の月曜と23日の天皇誕生日、28日から1月3日までの年末年始休館です。お試し価格や初回無料の広告に注意。新聞やホームページなどで健康に良い、ダイエット効果があるという広告を見て、試しに1回だけのつもりで商品を購入したら定期購入になっていたという相談が寄せられています。解約を申し出ても通常価格を請求されたり、数回以上の購入が条件と言われたりします。お試し価格などの表示が強調され、定期購入の条件は小さく分かりにくいものがあります。条件や契約内容、解約条件をきちんと確認してから購入しましょう。問い合わせ先、市消費生活センター、電話 23-2136。
第50回子ども話し方大会、11月3日伊万里公民館で、美しい言葉と豊かな心を育てる青少年の集いをテーマに毎年開催されているものです。小学生16人、中学生14人が参加しました。最優秀賞、小学生の部、剣道を通して学んだこと、前田康之助君、山城東賞6年。優秀賞、お宝シャンから学んだこと、口石光さん、東山城賞6年。優良賞、自分自身を知る、田中さとみさん、大坪賞6年。小さな命、畑山千住さん、発達賞6年。私とピアノ、井上京香さん、南畑賞6年。中学生の部、最優秀賞、今だから言えること、香柄良太君、滝野中3年。優秀賞、諦めない気持ち、田中愛理さん、伊万里中3年。優良賞、地域とのつながり、原田愛香さん、伊万里中3年。創造の翼を広げて、平野めぐみさん、京成中3年。オーストラリアに留学して、塚本マーク辰巳さん、政令中3年。11月1日現在の
人の動き、男 26,909 人、女 29,119 人、合わせて 56,028 人で、前月に比べ4人減っています。世帯 22,987 世帯で、前月に比べ23世帯増えています。これで広報伊万里12月号を終わります。
この時期らしく冷え込んできましたね。ニュースではインフルエンザが流行し始めたと伝えています。予防注射は済みましたか？手洗い、うがいをこまめに行いましょう。それに水やお茶も忘れずに飲みましょう。カレンダーが残り1枚になりました。この1年を振り返って思いがけない出来事がたくさんありました。1月の大雪、4月の熊本大地震、夏の猛暑などなど。皆様、今年もお付き合いくださいましてありがとうございました。少し早いようですが、どうぞいいお年をお迎えください。ではごきげんよう。